皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
はい、はい、皆さんこんばんは、土屋氏です。今日はまあ、2回目の水戸藤原塾、そうですね、2回目ですね。でこれから私が、まあ、仕事の都合で、まあ、出れない日もあるんですけども、できるだけ、参加、各地の藤原塾に参加させていただいて、直接皆様にお話しできる機会を増やしていきたいなというふうに思っております。で今月は、まあ、ここですよね。それから来週藤原先生のトップリーダーシップ研修、それから行けたら富山越え行ってとか、でその後もずっと続いております。で、徐々にこの、日本も世界も変わってきまして、私が10年以上、まあ、取り組んできた、こういう事実を伝えるということをですね、どんどん積極的に始めてですね、皆さんに本当のことを分かっていただいて、で自分で対策を、ね、立てるというような方向にいただく時期に来たんじゃないかなというふうに思っています。で、今日は医療の現実をお話しさせていただいてですね、でもうこんなの医者なんかに頼っててもダメだということを分かっていただけたらと思います。何にもできないんですよ、医者ってね。 なんかうーんって言ってるだけで、考えてるようでも考えてないんですね、あれね。強いて言えばですね、いいところはやっぱりこの修繕的なことですよね。怪我したら縫ったりとかね、骨折したらそれを修復、まあ、またつながるようにしたりとか、あんまりこう学問的でないところがいいんですよね、医者の得意技が。あまりこう肝臓とかですね、骨髄とかなんとかって言ってですね、学問の対象になるところは、まあ、いろんな研究はあるんですけども、結局はまあ治せないと、本人の持っている力頼みというのが現状なんですよね。でも30年40年ですね、同じことを続けてきて、一通りのことを終わった分野もあるんですけども、治る人は治るし、治らない人は治らないというのが、まあ、結果なんですよね。でこの分野はもう一応終わったという分野もだんだん出てきました。ということはですね、この西洋医学もそろそろ、まあ、賞味期限が切れてきたなと、もうこれ以上でき、無理だなというところまで来ちゃったんですね。で日本はですね、まあ、私はまあ30年以上医者しているわけですけども、もうほとんど、まあ、この10年ぐらい前まではですね、西洋医学だけだったんですね。で他の国ではですね、いろんな治療があるのにですね、日本の場合はその西洋医学の、まあ、本質ではなくてですね、なんか上辺のところだけ、取り入れてですね、なんか適当に日本流に、こう変えて、やってきたというのが、この10年ぐらい前ですかね、までですね。でその頃からこれではもうダメだというような分かった人たちが出てきまして、もっと世界にはいろんな西洋医学以外のものもあるということで、特にこう知的な方たちですよね。この新聞とかテレビしか見てない方はですね、国がこうだと言えばそれを信じてるわけですけども、そうでないという方たちがですね、いろんな情報を海外から取り入れてですね、こういうこともやってみようというようになったのが大体10年ぐらい前ですかね。表面的に出てきたのはいわゆるこう補完療法というものですね。伝承的な医療とかですね、それぞれそのインドとか中国とかメソポタミアとかですね、そういう昔からあるそういうずっとも長く続いているようなものも取り入れようというふうになったのが、この10年だと思うんですけども、 これも私から見ればですね、解決するそういう手段とは言いにくいんですね。言いにくいというか現実見てましてですね、治ってないわけですね。で基本的に何がおかしいかというとですね、みんな治療を受けようと、ね、治療というのは一方的に治療する方とされる方というのがそういう関係なんですよね。受ける方はもう受ける方ですから、まあ、西洋医学だけあるいはその補完療法としてももう治療を受けると、治療で病気を治そうというふうに、ほとんどの方が思ってられるわけですね。今までやってることはそのままで、それに何かプラスして今の状態を良くしようというのが基本的な、多くの方が考えられていることだと思います。楽に、まあ、治療、楽に治りたいということですよね。楽に病気を治したいから西洋医学を的な選択をする人、あるいは他のことって言ってもやっぱりそれを楽に、西洋医学みたいな、なんかこう荒々しい治療じゃなくて、もっと自然に、まあ、人間は自然な状態だから自然療法的なものが一番いいんじゃないかということで、するそういう選択をする方もいる、もう増えてこられたんですけども、しかし両方、ね、共通なところは治療を受けるということ、 100% 治療を受けるということですよね。自分が何かするということはしないんですよね。で、いろいろこう医者がですね、医者とかあるいは他の治療、まあ、心理療法の方とかあるいは他の、まあ、代替療法されている方はですね、書いたものとかですね、まあ、主張を聞いてますとですね、こういう治療法がいいと、これよりこっちの方がいいんだというような話ばっかりでですね、その患者さん自身に もっとこういうふうにならないといけないとかという、患者さんには耳が痛いようなことを私は必要だと思うんですけども、そういうことは一切言わないわけですね。みんな治療というものを仕事にしているわけなんですよね。本当にその人のためにこれがいいというのではなくって、なんかこう治療する方される方というのはその立場をはっきり決めてですね、その上で、まあ、仕事としてやっていくというような形ですね。こんなのはですね、問題解決しないわけですね。その人は変わらないわけです。子供はですね、成長の過程でいろんなことありますから、その本人の問題っていうのはあまりないですよね。本人の問題っていうか本人の生活そのものの問題じゃないですよね。よっぽど栄養状態は悪い環境に置かれれば別ですけども、まあその本人自身の問題ではないですけども、まあ30、40、特に40過ぎてきてなるそういう病気っていうのはですね、誰かに治してもらうっていうのはおかしいと思いませんか。病気だけ治そうとするわけですね。で、何にもあとはしないと、とにかくこの病気のこの部分だけ高血圧だけ治してほしいと、あるいは糖尿病だけ治してほしいと、そんな話、そんな虫のいいことを、まあ、多くの方は考えてるわけです。で、そうほとんどの人はそう考えてますから、こう治療法を提供することによってですね、そこでまあビジネスが成立するわけですけども、治らないっていうのが実際起こっていることなんですね。で、治療を受けてたら治ると患者さんが勘違いしてるわけです。きっちり医者の言うことを医者のような治療を受けてる人はですね、治らないんですよ。本人たちは、医者たちはですね、どう考えてるかというと、治せないというのは分かってるわけです。治せるのを治してないわけじゃないんです。もともと自分たちが勉強したものでは治るというようなことはその教科書には書いてないですから、治せるとは思ってないんです。しかし患者さんは治してもらおうと思ってきますから、治せないと言えないですよね。で、今は、ね、検査、いろんな検査ありますよね。私が卒業した頃、まあ、30年以上前と比べれば、まあ、いろんな検査あります。で、それでまた薬もいろいろできてきてですね、まあ、どれも大したことないんですけども、そういうやることが出てきたわけですね。検査あるいは治療でこう、何かこう技術的なことができるようになったということでですね、その治せないということがあんまりクローズアップされない、皆さんもそうでしょ。まあ、病院とか行ったらいろんな検査を受けますよね。で、検査を受けてですね、それが治癒につながると思い込んでますよね。しかし検査を受けて診断されることと治るということは全く別のことでですね、まあ、確かに診断はで、昔はですね、なんで亡くなったか分かんないですから、亡くなったらその病理解剖って言って解剖したんですね。 で解剖をたくさんその OK できる医者、患者さんの家族から了解取れる医者は優秀な医者ってことになってたんです。それだけ一生懸命やったから、治る治らない関係なくとにかく一生懸命やったから、家族の方も先生がそう言われるんであればどうぞそのこのあの お使いくださいというようなことでですね、解剖をしてですね、死因を追求したりとかっていうことをしてたわけですけども、今はいろんな検査がありますから、だいたい亡くなる前にですね、あ、これでこういうことだったのかっていうのが分かるんですよね。で、まあ、そんなそういうふうにこう、治療だけじゃなくてですね、その治療の方法が、まあ、複雑にはなってきてるわけですけども、そういう検査をしてですね、治療につなげていくというのがなんかこう、普通のように思われるかもしれませんが、ものすごくこうそこに大きいこう断絶があるわけですね。診断してもらうことと治ることとは別なんだという。で、診断が得意になったわけです。解剖しなくてもいろんな機器ができていますね。診断も簡単につ くんですけども、治せないということ、そういう結果がもうはっきり出ちゃったんですね。でなぜ治らないか、でこうだいたい診断にはですね、臓器の病名がつくでしょ。 肝なんとかとかね、肺なんとか、胃なんとか、大腸なんとかって言ってね、そういうふうに言われてですね、そこが悪いと思っちゃうわけですよ。胃が悪い、ね、肺が悪いというふうになるんですけども、しかしそういう病変はですね、その病気にはこう過去が含まれてますね。過去っていうか積み重ねがそうなってるわけで、臓器そのものだけが悪いわけではないわけですね。我々の体っていうのは、自分たちが体験してきたこと、いろんなストレスも含めてですね、体に敷いてきたそういう負担がですね、結果的に体に現れただけであってですね、まあなんか、そこだけこう特別じゃなくて、もっと歴史がその病気にはあるわけですね。ずっと長い長い歴史の中でできてきたっていうのが病気なんですね。で、そこに病名という臓器の病名、臓器の名前がつきますから、なんかこうその臓器が悪いっていう話になっちゃうんですね。で、臓器を治そうとするから私は治せないんだと思うんですね。で、皆さんも臓器だけ治そうとするから治らないということなんですね。で、じゃあどうしたら治るのかと、これは意外と簡単でしてね、これは私がそのがんの末期の方で、治らないという人が治った人たちの経験からなんですけども、大体皆さん共通点があるんです。治る人治らない人の共通点、それは治らない人っていうのは、初め申し上げましたように、今の状況はそのままでいろんな治療をして、でこの臓器のここを治すんだということなんですね。ところが本当に治った方っていうのはそんなことしてないんですよ。本当に治った方っていうのはね、何かやめてるんです。今までやってきたことを何かやめてるわけです。で、そのやめたものが直接その病気の原因ではない、とは言い切れないですけども、何かをやめたらですね、人って変わるんですよね。何かをやめる。何か習慣的な。まあ、食事の内容でもいいです。タバコでもお酒でもいいです。あるいは物の考え方。部下に対しての対応の仕方、家族に対しての、家族と その関係、まあ、いろんなところで、習慣的にやってきたことありますよね。その一つでもいいからやめればいいんですよ。で、うまく、そのダメだと言われている方が治った方はですね、それぞれ違うんですけども、何かやめてるんです。何かやめたらね、人は変わるんですよね。で、そういう状況になったら、まあ、それは西洋学的治療であろうがですね、補完治療である、代替療法ですね、そういうものでも、どちらでもですね、非常にこう、有効っていうか、いい結果を出すんですね。例えば、高血圧の人がですね、退職したら治っちゃうんです。治っちゃうんです。こんな人いっぱいいるんです。退職したら。退職というのは自分が積極的に仕事を辞めたんじゃないですよね。しかし流れの中でもう辞めるってことか、そんな、強い意志のもとに辞めたわけじゃないですけども、結果的に辞めたわけです。辞めるわけですね。 そうすると今まで薬の効きが悪かったのが一気にこう下がっちゃうということがあるんですね。ですから今までやってきたことの何かをやめることで、その他への影響も出てくるわけですよね。そうするとその人自身が変わってくるわけです。でそれに対する治療というのは非常にこう効果的になりますよね。こういうことが治るということなんですよね。私が経験したところ、経験をお話しすると、しかし教科書にはそんなこと書いてないんです。何かをやめなさいなんて書いてないんです。とにかくやってることはそのままで、仕事も続けて、そのストレスのある中でですね、こういう薬を飲んでくださいと抑え込む治療しかないわけですね。こんなことをねずっとやってきてですね、治るわけないんです。で、がんもね他の病気もみんな一緒なんです。そういう臓器のとかね病名をつけるからなんか病気が違うように思いますけども、まあ、全体としてはですね体に異常な部分ができたという、まあ、これは正常なんですよ。本当は正常に体が反応した結果病気というような名前をつけられるからなんかその臓器が悪いように思いますが、ね、臓器っていうかその方に異常が起きたというふうに、まあ、受け取っちゃうわけですけども、正常に反応したからそうなったわけです。体は正直に反応したわけですよ。体は正直に反応して、どこかのその病変になったと。だから異常では何でもないわけですね。体はいいことに対してはいいように反応するし、問題なことに対してもそれなりに反応したということなんですから、治すということは、それ治るということはですね、治癒ということはどういうことかっていうのをそれ見れば分かりますよね。そういうふうに考えれば体は常に正常だと、皆さんの体は常に正常に働いていると。だけどいつもあるそういう刺激があればですね、体はそれに対して反応して、それを医者は病気だというふうに診断するわけですね。医者はね、病気というふうに診断しないとダメなんですよ。お金にもならないですよね。保険診療ですから。保険っていうのは正常な人に、施す治療じゃないですよね。病名があって初めて、検査があり、疑い病名であっても検査があり、治療をすることによって、保険請求してお金になってくるということですから、病気を作らないとダメなんですよ。で、ほとんどの病気は、まあ、臓器の、まあ、うつ病とかね、そういう精神的なものは別としてですね、臓器の病名をつけて保険請求するということですから、常に病気ということを正常に反応した結果なのに、自分は病気だ病気だというふうに、まあ、思い込まされるようなことになるわけですね。元気になれば病気って治っちゃうわけですよ。元気でない部分がたまたまその元気でない部分が、まあ、半分以上になってですね、肺に病変ができたとか胃に病変ができたとか、それぞれ その 病態が作られるわけですけども、だから全体が元気になれば、どこが悪くても全体が良くなるわけですから、治療法なんてその特別いらないわけですよね。まあ、痛かったらまあ痛み止めはいいんですけども、根本的な治療をするためにはですね、全体の自分のレベルを上げる、ね、生命エネルギーを上げればいいわけですね。自分の中に皆さん治癒力というのがあるわけですよね。それを高めればいいわけで、高めないようにしているのが治療なんですよね。そういうことをしないで薬で抑え込もうという、こういうことをやっているわけなんですね。で、これでは治らないというのは医者が分かっているんですけども、それはまあ口にできないから、なんか治せるようなことを言いながらずっと脅かしながら引っ張っていくというのがこの医療なんですね。もうこれも終わりですよね。もうバレていますよね。もう皆さんもね、ここに来られている方は本当のことを知りたいという、ね、方たちですから、この医療なんてもう嘘半分というのは分かりますよね。本当嘘半分ですよ。まあ、いい加減なことやってますよね。この嘘、もう世の中、まあ、私何でも嘘半分だなと思っていけばちょうどいいと思うんですけども、まあ、医療も相当嘘半分ですよね。まあ、半分あったら、まあ、半分いいところ半分ね嘘っていう、まあ、バランスいいんですけど、嘘の場合特にがんの治療なんか嘘が多いですよね。自分ががんになったら抗がん剤なんか医者絶対使いませんよ。しかしこう自分はそこで勤めるためにはですね、抗がん剤を使わないといけない、進めないといけないわけです。まあね、誰のための治療か分からないですよね。国家試験を受かってですね、医者になってその既得権を守るということがまず第一の目標なんです。皆さんの健康とかね、 そんなものをね、目標なんかしてないんです、誰もしてない。そんなことをね、目標にしたらね、普通の医者なんかしてませんよ。なんとか部長とか教授とか、その名前肩書きつく人はですね、みんな既得権を守るためにやってきた人なんです。本当に勇気があったら、自分のその今までの立場がね、この人のためにと思ったら、自分の立場がなくなるっていうようなことでも本当の人はやりますよね。しかし、ま、それをやらない、ずっとやらない人がこう出世していくという、そういうことになってるんですよね。皆さん注意してくださいね。医者と仲良くしちゃダメですよ。そんなね、本気でやる気ないわけですから、点数計算したりとかね。で、とにかくその自分で考えたことを やらない人が作った医療をやってるわけですよ。自分で何も考えてないんです。自分でこの人ってこれがいいんだなんて考えてる、誰かの考えたことをやってる、パクリなんですよ。これパクリの医療を やってたら安全に維持運営されてですね、生活も成り立っていくと。しかしもうこういうことにはですね、もう終わりに、こういうことは終わりにしてですね、積極的に皆さんが自分の健康のことを自分で、守るというようにならないとね、国も守ってくれないですよね。お金もどこまで、頼りになるか分かんないですよね。まあ、こんな時代になったわけですから、医療だけがね、しっかりしてる、そんなことないんです。これも嘘半分ですから。で、辞めるということはですね、どういうことかっていうと、決断することなんです。決断と決定とよく似た、英語ではどっちもディシジョンってなってるんですね。アメリカにはね、この決断がないんですね。英語にはディシジョン、どっか選択するということですね。で、決断、これ字が違うんですよね。決断にはね、とってもすごいことがこの漢字にあるわけですね。これは何かを断つっていうことですよ。何かを断て、何でもいいんです。どんな決断でもいいんです。病気になったらまず決断してください。ピタッと合う決断になったらすぐ治っちゃいますよね。本当にやめないといけないものがピタッと治したらですね、その段階で体にいいというよりもね、本人が変わるわけですよ。人間が変わっちゃうわけです。今までの人とは違う人になるわけです。決断すれば。決定っていうのはですね、この治療もいいけども、この治療やっぱりこの漢方よりも西洋のこれだななんて、こういうのは決定なんです。どっちにしようかな。で、西洋の薬飲んでても漢方がいいっていう人だったら、それもいいかななんて、こう分裂してるわけですね。意識の分裂したらね、治癒力なんか出てこないんです。皆さん本来持ってる治癒力で、西洋医学はこの自然治癒力というものをないというふうな立場で、出来上がったもんですから、そんな治癒力を高めようなんてことを医者は話しないわけなんです。しかし持ってるでしょ皆さん。 ね血がこうね、こう切って流れても抑えたら止まりますよね。で、少々の傷があってもくっついちゃいますよね。別にその縫ってもらわなくても、まあ骨折したりとか腱が切れてるとかっていうのは別ですけども、簡単なものは治っちゃいますよね。胃を切ってですね、胃と腸をつないでもですね、残った胃と腸をつないでもですね、こうやって治っちゃうでしょ。医者が治してるわけじゃないですね。医者はその切ったやつをつないでるだけですから、実際治るのは自分の力があるわけですよ。だからこういう力を出すためにはですね、決断がいるわけです。決断が、術語で経過がいい人っていうのはね、これもね、決断した人なんですね。もう任したと。まあ医療でもそういういいところはあるんで、その外科的なところは、まあ病気治るか治らないかは別としてですね、外科的な処置が必要な場合あるわけですね。そういう場合でも開き直った患者さんの方がずっと経過いいんですよね。いや、手術した方がいいかなどうかななんてこう迷っているところはですね、手術という決定をするわけでですね、もう他のこれはですね、退路を断つということですよ。退路を断った時に人は変わるんですね。ものすごい力が出てくると思いますよ。退路を断ったら新しい道が できてくるんです。そうなったらもうその本人が変わるわけですから、病気も良くなりますよね。 そこまでこう気合これは積極的なんです。医者はどういう、もう自分で、ね、進めるってうまくいかなかったらいろいろ訴訟されますから、こういう治療もこういう治療もありますけど、皆さんどれをやりましょうかっていう、そういう話でしょ今は。それはこの決定させてるわけですね。1にしましょうか、2にしましょうか、3にしましょうかという、そういう決定なんですけど、決断させようとはしてないわけですね。知らないんですよ、決断の力を。私はこれはその教科書にも書いてないわけですから、もう直接本人に学ぶしかなかったんですね。で、決断が最初は大切だというふうな仮説なんか立ててなかったんです。しかし、何人かこう不思議な症例を見ていくとですね、やはりそこにはですね共通点があって、それがその共通点は何かって最後についたところはこの決断なんです。退路を断った人が、極端な場合ですよ、退路、常に退路を断つ決断をしてくださいとは言ってないんですよ。特にがんとかになればですね、退路を断てばいいわけですよ。もう面白いこと起こるんですよ、不思議なことが起こるんですよ。しかし、日常生活の中ではですね、退路を断ってはいけないところもありますから、少なくとも何かをやめるということ、何かをやめることによって、それだけじゃ、それだけやめる、やめてあとはそのままかって、そうじゃないですよね。一つやめたら変わりますよね。酒やめるってなったら、お酒やめるだけじゃなく他のことも変わりますよね。食事の時間も変わるし、食べる内容も変わるし、会社から帰ってくるその時間も変わってくるし、いろんで時間ができてくるから、他の自分の趣味もまたできるし、いろんなところが変わっていくわけですね。ですから、その何かをやめるということをすればですね、次へ、こう進む道が見えてくるんだと思います。治癒力っていうのも決断することでもう強烈なものが出てきます。その強烈な、もう極めつきの決断はですね、退路を断つということです。退路を断つ、こんなすごいこと、ものすごい力があると私は思いますね。で、病気だけでなくですね、まあ、いろいろ皆さんの、まあ、会社のこととかですね、あるいは家族のこととかですね、いろんなトラブル、こういうものにですね、遭遇したときはですね、ぜひね、何かをやめるってことをやってみてください。そうするともう自分が変わりますから、対応も変わってきますよね。何かそのままでプラスこれをしようったってダメなんです。医療っていうのは、今の医療っていうのは、今の生活はそのままで、それでこういう治療をしましょうということですから、治るわけない。対症療法としてはそれはいいですよ、対症療法といいですけども、本当に問題を解決するっていうのは、今までずっとやってきた過去のいろんなものを一度整理して、もう一回出直すということですね。そうすると治癒ということになるわけなんです。そのためのきっかけがこの決断なんです。決定と決断、日本語ってすごいですよね。こんな、これ決断というのを、いろんなところで決断という、ね、言葉を、ね、皆さん耳にしますけども、こんなことがあるんですよ。私はこれをがんの患者さんで治った人から教えてもらいましたね。みんなね、意外と簡単に決断しちゃうんですよ。あ、もう仕事辞めたとかね、だからもうこれやめたと、もう治療を受けないとかね、治療を受けないっていうのも、これ退路を断つことでしょ。本当は退路っていうか、もう治らないわけじゃないんですけど、治療を受けないっていう人たちが良くなっていくわけですよね。いつまでも医者に頼ってね、治してくださいとか思ってる方、治るわけないんです。それはまあ、血圧でも高脂血症でもですね、どんな病気でもね、医者の言う通りきっちり飲んでる人は決断なんかできてないわけですよ。治るわけないんです。しかしこういうふうに我々は力を持って生まれてきてるわけですよ。決断っていうのはお金いらないんですよ、ただですよ、ただなのにものすごい力あるわけです。使わない手はないですよね。まず小さい決断からなんかやってみてください。病気はもちろんですけど、他のことにも私は効果があると思います。健康で、長く現役でいるということが、まあ、藤原先生のお話でいくと、少子高齢化の一番有効な方法だというふうに、私は教えてもらいました。ということはですね、小さな決断をこうやり続けるわけですよ。 そうしたら元気でいれると私思います。プラスするんじゃなくて何かをマイナスしたらですね、もっと大きいプラスが自分のところに返ってくると、こういうふうに考えています。何かこうね、そういう困った時があったら一度やってみてください。それから病気について、何かご質問があればですね、私のところにメールでもいただければですね、すぐお返しできないかもしれませんが、必ずその私の考えているその医療について、あるいはその今の置かれている状況での、その治療法の選択とかね、皆さんにお返事させていただこうと思っています。今日はまあこの辺で、終わります。また水戸にも参りますので、またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
はい、須谷先生ありがとうございました。私もいつも勉強させていただいてるんですけどもね、えお医者さんの言うことを聞くと病気治らないの初めて聞いた時ですね。いやこれは、我々は子供の時から病気はお医者さんに行ってお医者さんに治してもらうものと、車が壊れたら修理工場行くのと同じように、体が壊れたらお医者さんに行くと、お金を払うと治って戻ってくるとこう思ったけど、そんなことはないわけですよね。金融なんかもそうですね。例えばデリバティブズ、なんで6桁3000兆円も積み上がっちゃったかって考えますとね、あれデリバティブなくても済むわけですよ。例えばね、クレジットデフォルトスワップって今問題なんてありますよね。あれ倒産保険なんですね。この会社に債権持ってる。で、これをヘッジするためにクレジットデフォルトスワップ組むってわけですよ。これそもそも考えは間違った。潰れると思うならあんたは貸しなさんだと。ね、大丈夫だと思ったら貸しなさい。要するに余震をちゃんとやればいいんですよ。この会社潰れるか潰れないかよく考えて、これならいい、万が一潰れてもなんとかならっていう範囲で貸しとけばいいんですよ。それを CDS を使うとね、余震しなくなるんですよ。構わず貸せと、 CDS あるからいいやと、全部人任せでね、潰れたらこっちから払ってもらうから。だからああいうことやるとですね、まずその余震ってものはなくなっちゃう。だから相場もそうです。オプションとかスワップとかね、あんなのもね、例えばオプションなんかはですね、上がるとき値上がりはいくらでも利益になります。値下がりは限られてますでしょ。これいいっていうわけ ね、上がるときはどこまでも、下がるときはですね、損失がこうもない。こんな夢のようなあるものが、夢ではあるか、そんなもあるわけないじゃないですかね。その分確率的にコスト払ってるだけなの。こんなもの使うからいかんのですよ。上がると思ったら買う、下がると思ったら売る、わかんないときはどうするんですか。何もしない。これが相場の秘訣なんですよ。上がると思ったら買う、下がると思ったら売る、分からないときは何もしない。すごい簡単なんです、相場ってやつは。これだけ守ってればですね、オプションも何もいらないんです。で、間違ったらどうすればいいと思います。上がると思ったら下がったときはすぐ損切りをするんですね。だからね、このルールだけ守ってればですね、オプションだったらそんなもんいらない。じゃあスワップは、あれは貸借対照表に資産負債を載せたくないからやるんですね。もっとせこいんですよ。乗せりゃいいじゃないですか。ねえ、借り入れを起こして資産買えばさ、乗って、で分かりやすいでしょ。それやりたくないからこっちでやったわけね。だ全部ね、こう、小賢しい知恵をこう使うわけですよ。だからやっぱりなんかね、そういうことだと限度がありますね。私ね、つくづく最近こう、まあ、お話もね、先生のお話聞いて思うんですけども、世の中に皆さんね、法律と戒律とあるのご存知ですか。法律と戒律と2つあるのご存知ですかね。法律って人間が決めたものなんですね。戒律って誰が決めたものだと知ってます。これ神が決めたものなんですね。日本語では戒律ということ、日本ではあまり戒律という言葉を使いませんけども、日本でいう戒律というのは、神が決めたものっていうのは、これはすごくね、分かりやすいんですよ。日本人らしい生活することなんです。朝早く起きて掃除をして、ね、神仏に手を合わせて、人に会ったら挨拶をして、でお天道様の下でですね、お天道様に恥じない暮らしをすること、年中行事をちゃんとやること、あれ全部戒律なんです。で、西洋で言いますと、戒律って言った場合は、まあ、新約聖書まず出てきますね。その前は旧約聖書で、その前はモーゼの十戒 で、その前はですね、ハムラビ法典なんですよ。でその前はですね、シュメール人の文明なんです。 今西洋文明を元となるシュメル人まで戻れるんです。一番古いと紀元前9000年ぐらいまでとなりますね。でしかしシュメル人がですね、まあ、文字を持つようになるのは紀元前3500年ぐらい前なんです。紀元前3500年ぐらいで、あのくさび型文字を発明します。ですから今から5000年前です。今から5000年ぐらい前になりますと、いわゆるその戒律みたいなのがそこにあるんですね。戒律ってどんなものかというと、これ破るとその人も国も滅びるというものなんですよ。戒律ってはただ単なるルールじゃなくて、これを破るとその人も国も滅びるよというもの、それが戒律なんですね。さあ皆さんに伺います。じゃあ5000年前に戒律が生まれた、で今日に至るまで戒律を破らないで存在する国は世界にいくつあるでしょうか。戒律を破らないで続いている政府はいくつあるでしょうか。ゼロなんです。一つもないです。みんな潰れてます。でその潰れてる国のほとんどは立派な法律体系を持ってるんです。毎日真面目に法律守っていて結局潰れていくんです。そうでしょ。会社の方ですね。会社潰れる当日まで会社のルール守ってるんですね。会社のルールをちゃんと守ってある一つに潰れるんですね。国はその国の法律を厳密に運用してある一つに潰れるんですね。法律ってですね、その怖いんですね。みんなが決めたからって言って、まあ、守ったらいいんですけども、まあ、守るもんでしょうね。しかし神の決めたルールと合わないと、どんなにこれを守ってても必ず潰れるんです。で、少なくとも過去5000年間戒律守り通してずっと生きている国は一つもないんです。あえて言うとですね、あえて言うと続いている民族は日本民族なんです。少なくとも5000年前からは続いていますね。日本民族はだからさっき言ったように政府は滅びても日本は続くってこのことなんです。日本は政府はね、室町幕府だとかさ、何幕府だとかいろいろあって繰り返って潰れたものがあるんですけども、日本民族は潰れてないんですね。滅亡した民族も結構ありますからね、ユダヤで失われた民族じゃないけど、ね、失われた民族も結構あるんだけど、日本は、ね、民族としては結構続いてるんだ。だから日本人は戒律すごいんですよ、実は。これは皆さんね、だからこの5000年間続いた秘訣だけは守った方がいいと思いますよ。てかもっとそれ万世一系だったら最後におかしくないんだけどさ、少なくともまあねえ、歴史の中でも2000年ぐらいはちゃんと続いてますから、ちゃんとみんな戒律を持ってから続いてるんですよ。お天道様に恥じない生活なんですよ、これはね。みんなバカにするんだけど、ここバカにするからね、見事に法律を守って踏み潰すんです。何言いたいかというとね、デリバティブズって結局ね、法の抜け道をね、探すっていうことで発展したわけですよ、ね、法律や会計のルールだって、この抜け道を探そうと、ね、発展したのがデリバティブでしょ。だから法律に書いてないことはね、何やってもいいんだと。しかしそれ間違いだってことは明らかに分かりますよね。法律に書いてなくても戒律違反のことをやったら崩壊するわけですよ。例えばその中の戒律の一つは、むさぼり取るなってことですね。6系3000兆円までデリバティブ作っちゃってさ、あれむさぼり取るためにやったわけですよ。必要でないもん、あんなものね。これやったら儲かると思ってみんなやったわけですよ、戒律違反ですよ。どんなに緻密に理論体系作ったって、金融法を作ったってですね、抜け道をみんな辿ってるんですよ。でこのいたちごっこなんだからね、追いつくわけないでしょ。パトカーが先に来て待ってるってことないからね、パトカー必ず後から追っかけてきますからね。で結局戒律違反やりゃ今のデリバティブでは全部アウトや。反対のケースは日本の法令遵守だと私思うんです。大きい会社の方は特に最近法令遵守がすごいんだね。もう役所でも民間でもですね、もういちいちね、もうお伺いを立ててですね、でリスクは負っちゃいけないと、もうとにかくね、くだらない書類を書くはですね、なんか一つもなんかリスク取れないところで働いている人多いわけですね。法律守ることが一番だ。法律守らなければですね、会社守れない。嘘です。戒律破ったら法律守ってても会社潰れるんです。あれはどんな罪を犯しているかというと、世の中を進化生成発展させるべき人の仕事をしてないっていう罪を犯してるんです。法令遵守だな。本当に法令遵守ってみんな座ってるんですよね。役人がそうでしょ。法令遵守、倫理を守れ、民間人と飯を食うな、ね、余計な話はそんな、先輩の話を聞くな、結局だからじっと座ってるわけよ。役所が役所になるんでしょ。で結局ね、日本政府も崩壊じゃないですか。だから結局法令遵守ってのはですね、 ここの抜け道をどうやって通って向こう側行くんじゃなくて、何もしないでいかに法律と距離を置くかと、法律にどうやったら近づかないでいいかっていうのが法令順守ですよね。で結局何もしないんですよ。両方ダメなんですって。だから本当にですね、今この来て思うのはね、法律と戒律は全然違うんだってことですよ。でこれね、日本を立て直すためにはね、法令遵守やめなきゃダメですよ。法令遵守やめなきゃダメで、ヨーロッパやアメリカの金融を立て直すためには戒律をしっかりした人にやらせなきゃダメ。すなわち戒律しっかりした人だったら、金融で言ったら金に興味がない人ですよ。金に興味のある人やったらね、そらあんたですね、飢えたですね肉をですね、肉屋の番犬に作るみたいなもんで、みんな売り物に食っちゃうよね。腹減った人をですね、私屋のですね店番させるみたいなもんで、みんな食っちまうよね、あんなもんね。それはダメなんですよ。だから本当に金融なんかやろうとしたらね、その金なんか興味がないと、なんでこんなめんどくせえことやんだぐらいじゃなかったらね、もうその金ね、どうやったら俺のもんだろうと思っちゃう。だから今の要するに金融市場っていうものは、そもそも今の人たち全部追い出さないと機能しないってことが大事なんです。で日本の場合はですね、法令遵守っていうのはダメだから、どうすればいいかっていうのは、今度ね、権限移譲すればいいんですよ。これね、この間霞ヶ関の幹部にも言ったのね、もう顔見ててさ、法令遵守動けないこと言ってるからさ、でこれはもう権限移譲なんだと、こっちの局長は OK っつった、こっちの局長はノーっつった、これがいいんだと、これがいいんだと、で OK なとこでやって、うまくいけばこっちもやると、でうまくいかなきゃこっちはやらない、全部を同時にやったら全部うまくいかないじゃないですか。例えばビッグバンだってですね、茨城県はやらない、東京都はやる、いいじゃないですか。やりたい人は東京都でやって、茨城県は静かに預金で暮らして、何悪いことないでしょ。でですね、両方でね、両方に預金預けていいわけで、ね、両方やりたいけどさ、そしたらね、茨城県だけは別に持ったんでしょ、預金で何も持たなかったでしょ、預金だけでぐるっと回しててですね、なりますね、変な投資に関してなかったんでしょ。だからそんな感じでですね、そのね、その現場にですね、もう一回権限移譲するんですよ。その人に権限移譲していくんです。その人が決めればいいんです。でそうするとですね、じゃあその人にじゃあどうして任せればいいの、失敗したらどうするんだってみんな言うんですよ。皆さん失敗の考え方はわからないね。失敗のコストは成長で払えばいいって知ってますか。失敗のコストは成長で払うんですよ。成長あるいは成功で払う。皆さんここまで成長されましたね、会社も個人でも。たくさん失敗したでしょ、たくさん失敗したでしょ。でも結局成長と失敗のこの差がですね、純成長なんですよ。これがネットの成長でしょ。3歩進んで1歩下がるみたいなものが人生であって、会社の運営だって3歩進んで1歩下がる、で3歩進んで2歩下がる、でも1歩前2歩前進んでるでしょ。これがネットの成長でしょ。だから失敗というのはその裏側で成長してればいいんですよ。成長と失敗の差がプラスかマイナスかがポイントなんです。失敗が悪いんじゃないです。成長と失敗の差がプラスかマイナスかがポイントなんだ。だから失敗を教訓として生かせば成長するんです。だから誰が失敗したかが問題じゃない、なんで失敗したかが問題なんです。なんで失敗したかをちゃんとね調べていけば成長の糧になるんですよ。だからみんなが成長できる。だから失敗は成長のコストで払うと思えば失敗が悪いんじゃないですよ。情報を共有すればいい。それからあえてもう一つ言うならば、権限移譲する人はちゃんと戒律を守ってなきゃいけないんですよ。今度ここはですね、成長しても戒律守ってなかったらこれはダメなんです。例えばバブルがも、ね、どんどん膨らんでる時期なんてはですね、朝不動産買って夕方売れはね倍になったとかあるでしょ、随分儲かった、それはやってはいけない成功なんです。むさぼり取るなという戒律に反してるんです。私の記憶でも例えば1980年代は住友グループ私いましたから、住友グループに対してそれぐらいのこと平気で言ってましたよ。だから磯田頭取がですね、住友グループの中で今言った土地転がし始めた時に住友グループの人たちみんな怒ってましたよ。磯田のとこ何やってんだと、白水会って言うんですよ住友グループは。あの 泉家ってところがあの元なんですよ住友グループ。だからこれ白水って言うんですよ。白水会では
磯田さん、古典家に言われてましたよ。不利を追わずっていう戒律があるんですよ。浮いた利を追うなっていう。要するにバブルに捕まるなっていうね、住友家の大事な家訓があったんですよ。今はあんなことか知りませんけど、みんな不利になっちゃったから。みんな不利でさ、だからこれに反してるって言って、特に住友電工がね、住友グループの中心でしたから、そりゃ亀井さんって会長いたし、実力会長、そりゃもう磯田のことめちゃくちゃ言ってましたよ。何やってんの、不利を追うけしからん。だから住友電工の亀井さんは70年代に銀行が、あれボーリング場買いませんか、ボーリング場しませんかって言ってきたんですよ、有給地を。バカモンズ追い出したからね、バカモンズってね。銀行員をね、門前まで追い返したからね。で、事務方がその話を持ってきたことにも怒って、何考えてんだと、有給地をボーリングするのとんでもないと、不利をまず忘れたからね。僕は銀行員を追い返したんですからね。昔そういう人いたんだ、ちゃんとね、戒律をちゃんと守ってた。要するにこれからもしね、権限移動させるなら、その人にちゃんと戒律を守らせないといけません。これは難しいことではないんです。我々少しね、あのね、頭をね、変な頭を使いすぎるんですよ。これ受験勉強にやりすぎです。物事素直に考えなくなっちゃったね。すぐ裏考えたよ。不利を追わずだからそんなものはね、見なきゃいいんだよ。それをね、あ、こうやればいいんじゃないかとかね、こっちとこっちと組み合わせるといかにもリスクないと、これはいいからさ、こういうパズル解きをしようと思うことそのものがね、むさぼり取るというですね、その思いから生まれてんだから、その思いを改めればね、エネルギーはもっと別の方に使えばいいんですね。もっと本業で使えばいいわけでしょ。これがね、戒律を守るっていうことなんですよ。だからね、あの土工さんとかね、亀井さんとか、あの時代までよ、戒律を守ってた経営者が大企業でいたのね。大企業で戒律を守ったのはせいぜいあれぐらい前で、ね、85年以降はですね、寒い限りだったな、日本の財界も。もうとにかくね、金儲け下手なやつはね、経営者でないみたいなこと言われちゃってですね。で、あともう一つ言えば、これリーダーシップですよ。リーダーシップとマネジメント。リーダーシップとマネジメントの基本が戒律ですよ。だからそもそも人間の価値観としてはね、そのむさぼり取るなとかさ、ね、よく勤勉に働けとかさ、ね、そういう部分があるんですよ。あとそれに加えて専門技能としてはリーダーシップとかマネジメントとか、その辺の基本的なものの考え方やり方が分かっていれば任せたらいいです。で、失敗はしますから必ず成長してあげてったらいいです。そうしたらね、我が国もすぐ読み返りますって言ったら大丈夫ですよ。戦後はそうだったんですよ。戦争中はね、ものすごいみんな、押し込められて暮らしてたんですけども、戦争負けてそういう押し込めるようなルールがなくなったでしょ。だからもうみんな自分たちでやるしかなかったんですよね。明治維新もそうですよね。若い人みんなやったんだから。みんな問題なんですよ。失敗は成長で払うわけね。ちなみに中国の役人ってのは結構自主権を持ってるんですね。あれ結構裁量権広いんです。中国面白くて、この失敗をこうやって腐敗と読み替えるんですよ。中国のやり方はね、腐敗がすごいでしょ、あの国は。腐敗。でもね、あの国はやっぱほら、我欲を捨てないですからね。ものすごい我欲でしょ。だから役人から腐敗の思惑を取ったらね、仕事しないんだ、あの国は。ね、もう、わお、極限言ってるんだ、あの国は。だから、腐敗をやめさせようと思ったら、昔の毛沢東時代に戻るしかないんですよ。ね、腐敗をやめさせようと思ったら、金を全部取り上げて、財産全部取り上げて、もう貧困の平等させるしかないわけですよ。経済活動をやるということは、みんな自分が豊かになって、人よりも金儲けしたいとやるわけでしょ。だから腐敗は、腐敗撲滅をやったら経済発展ないわけですよ。じゃあ腐敗をしてもなおかつ経済発展するためにどうするかってこの原理なんですよ。腐敗のコストは成長で払えばいい。ここで腐敗があるんだけど、それ以上に成長すると、すなわち人々が豊かになってくれば OK だと、こういう方程式ですからね。だからね、こういうのはね、その、日本人はね、割と黒白はっきりするでしょ。これも程度問題でね、程度問題で、あんまりやりすぎると今の法令遵守になっちゃうんですよ。何もしないのが一番いいって話になっちゃうね。何もしないと何も成長しないから、みんなおかしくなるんですよ。 で中国もね最近はどうも腐敗の方が成長より大きくなってきたと、だから困ってるわけですよね。バブルが崩壊してるのに腐敗は相変わらずだから、だから暴動が起きたりさ、いろんな事件起きてる中国。だから中国政府もねこれはいかんというわけで、腐敗撲滅だとかね、農村のね、まあ下支えとかいろんなことを言って成長を確保しようとしてるんですよ。で腐敗もですね厳しく取り締まる。あれは要するにですね、成長が腐敗を下回ってきちゃったんですよ。で日本の場合はもう今完全にですね、でバブル崩壊した時はね、あいつが悪いこいつが悪いとみんなね指さしてですね、あいつがね、金儲けしたこいつがその利益報酬やったとか、そういう人たちが騒いだでしょ。要するに失敗のコストよりも成長のコストが下がってきちゃって、成長が下がってきちゃって失敗のコストが賄えなくきれなくなったわけね、バブル崩壊して。であいつが悪いこいつが悪いって言って、でどうなったかっていうと、もう失敗はしない、だから何もしない、成長もしない、だからみんなこうずっとなってんだよ。まあだね、簡単にしたら簡単なルールなんですよ。だからこれから皆さんですね、法律遵守じゃない、対立遵守なんです。そう考えるとね、国会議員の言ってることって本当ずれてると分かるでしょ。私たちは法律作るのが仕事って平気で言うでしょ。何も分かってないんですよ。法律守って介護国潰れるんだから、法律をみんな守って企業も国もで潰れるんです。大事なのは法律じゃないんです、対立なんです。戒律通りちゃんと国が運営されてるか、組織が運営されてるかをちゃんと見て判断してアクションを起こすのがリーダーの仕事ですね。戒律というのは言ってみれば、まあ非常に曖昧なものなんですよ。今この状態で戒律違反かどうかっていうのはなかなか証明するってことは難しいですね。でもなんか感覚でわかるんですよ。これちょっと違うんじゃない、こんな話はいけないんじゃない、これはいいんじゃない。ここはやっぱり人間の判断しかないんですね。そこはまともな感覚を持った人間が判断するしかないんですよ。でそのさっきの神井さんの話で、有給地にパチンあのボーリング場を作る、それはおかしい、パッとこう判断する力がいるんです。だから本来政治家はそれを持ってればいいんです。で法律が作るのが仕事じゃないんです。政治家なんだから、もう役人も政治家自らも役人も民間人もですね、そういうまあ、戒律という目を持ってみんながちゃんと仕事してるかどうか動いてるか確かめて、で問題があったらそれをね直すと。だから社会全体の失敗のコストよりも成長を大きくするためのいろんな手段を講じていけばいいんです。法律を作るのは仕事ではないんですよ。根本的に誤解してるじゃん、あれ必ず国潰してます。だからさっきも言ったように、これはもうね日本政府はダメだと。ねえ、鬼沢君もあの国会来てもらいますけど、議員会に、あれ考え変えること不可能だと思いますよね。あなたたちは分かんないんだよね。少なくとも今あのポジションにいる間絶対分からないから、ね、多少分かったって行動できないから、またこれ変えるしかないですよ。で変えることができなきゃいなくなるだけですよ ね。簡単なんですよ。もういなくなって国が潰れた歴史なんだから。だから歴史っていうのは逆から言うとですね、戒律を破って国が崩壊してったっていう、その記録なんですよ。失敗記録ですよ、あれ全部ね。そう言えるでしょ。で、戒律破って、その国が潰れた、その記録が歴史って言いかけたって、全く嘘じゃありませんからね。ですから、これから皆さんね、地域の運営とかね、組織の運営やるときはですね、まあ、難しいことを言ったってダメだってことですよ。とにかく、どんな思いでやってるかですね。で、まあ、企業の場合で言ったら、特にリーダーシップですよね。リーダーシップがある種の本当の戒律になってきます。みんなをこう生かしてですね、お客さんのために良きことをやればいいんでしょ。世のため人のために、言葉で言ったら何にも難しいことありません。これちゃんとやっておけばいいんです。一つ一つの事象を見て、これはそれはいい、これは悪い、その判断をちゃんとリーダーが下していけばいいんです。でそれ以外のことはですね、皆さん失敗は成功のもとですから、あまり失敗にたまげてはいけません。失敗とか問題が起きたら、いかに上手にそれをですね、教訓を得るかがリーダーの非常に重要なことなんです。だから問題を隠すってのは最大の問題なんですね。問題をオープンにして、その人の問題じゃなくてみんなの問題にして、二度とそうならないように行動することが実は大事なことなんですね。それであればあまり問題は起きないと思いますよ。それからね、今の民主党なんかもそうですけども、 戦うっていうことはね、これなかなか大変なことなんですね。今民主党はもう選挙負けそうでしょ。どうやってると思います？みんな意気消沈してる。四十七士みたいにですね、死ぬと分かってて、分かってて突っ込もうみたいなね、まずいないね、みんなね、こうなっちゃって。なんでだと思います？なんで政権交代の大事な、日本は政権交代しなきゃいかないと、あんだけね、一生懸命昨年やって選挙やって勝ってですね。で、目の前でこの小沢氏の問題とか言ってね、潰れそうな時に、小沢さん、あんた辞めろっていう人も一人もいないんだよ。いいじゃないんだね。小沢さん、あんたのせいでね、全てが台無しなんだ。直ちに辞めろ。目の前に別に向かって言えじゃないですか。言わないの？言わないでしょ、選挙勝てんの？いや、勝てない。どうすんの？いやー、大変だ、大変だ。これなんで、なんでこんなふうになったと思います？何が足らないと思います？何がおかしいんだと思います？さあ、世の中の複雑さを知らなすぎる。ここで、小沢に、ね、オセロでもそうでしょ？将棋でもそうでしょ？ここで駒取られたっていいじゃない。ここで、ね、目の前に歩を打って向こうが取りに来る。そしたら取れて一歩前に出るんだから、今度後ろに回ってね、銀を打つとかさ、やり方あるじゃないですか。今ここでですね、自分がね、格好悪いとこ見せる。今ここで自分がクビになるとか、今ここで問題がね、表に出るっていうことが、それが悪いことなんですか？そうじゃないでしょ？一番の先は、政治で言ったら日本を良くすることでしょ？そのためにここで一回負けるとかですね、いや、一回さ、ひどい目に遭うとか、何も問題じゃないでしょ？これは、本気で、この一番先のゴールを自分で行こうと思ってるか思ってないかの差なんですよ。四十七士の場合はね、要するにその仇討ちですよね。その幕府のやり方は片手討ちだったと、蔵之介書いてるでしょ。これは正しかったんでしょ。その最後の目的を本気でみんな信じてれば、ね、いろんなこと言われても何言われてもですね、四十七士ね、準備して、ちゃんとやったわけでしょ。
要するに、今の目の前の自分のことしか見てないと、本当に津波が見られるときに動けないってことよくわかりますでしょ。動けないんですよ。今の自分のこの今の現状を守ることしか考えていないと身動きつかない、体固まっちゃうんだよ。これダメならダメで、さっきの先生の話、決断ですね。ダメだと思ったらやめって言えんだね。守れん、やめ。戦いでもそうでしょ。退却の下手ない将軍の武将のやってる軍隊はひどい目にあるでしょ。戦争は逃げるのが大変なんだよ。うちの親父も戦争行ったからよく言ってましたよ。まあね、弾当たるときはだって逃げるときに当たるんだって言うんですよ。攻めるときはせあ、ね、腰低くいくからまず当たらないんだと。しかし逃げるときは当てて逃げるからどうしても腰が高くなるんだと。だから弾当たりやすいんだって言ってましたね。だから要するに逃げるときに弾が当たるんですよ。ねえ、だから冷静に逃げられるようにね、戦いやんなきゃダメなのよ。だからね、今見てるとね、もう政治家がそうなの。もうね、腰が上がっちゃってね、おどおどしてるから、あんなもん選挙やったらボロ負けしますよ。ね、迫力全然出ないから。もうみんなそんな感じでダメですよ。まだね、やっぱりね、その、生きるっていうことの意味とかね、もう少し考えておかないと。何のために生きてるのかと。糞尿製造機じゃないからね、生きてるってことはね。糞尿製造業ってのはみんなやってんだね。ニートでもやってるでしょ。だって糞尿製造業じゃさ、ねえ、ほら、ねえ、困っちゃうでしょ。尿製造業じゃん。まあ、なんか他にやることあるわけでしょ。そこを本気で思ってるかどうかなんですよ。要するに、ね、畳の睡蓮が本当に試される瞬間は今来てるんですよ、みんな。ね、畳の睡蓮でいろんな勉強してきた。本当にあんたそれ行動できるのという試される瞬間が目の前に来てるんですね。日本中そうです。早い人はもう20年前からそういうことを経験してるんです。バブル崩壊してね。で、そのね、最後の最後のところが今来てるんですよ。ヨーロッパでもアメリカでもね、最後逃げ回った連中が身動きつかなくなって、そうなってて、日本でも半径3メートル人間ってよく言うんですけども、半径3メートルしか分かんない人たちが、ねえ、もうなんか大変だって言い始めていて、これはね、ものすごく偉いことなんですよ。ですから、とにかく皆さんよく思いを持って、ね、改めて自分に問い直さなければなりません。さあ、あなたはね、これからどうするんだと。今までの生活、今までの仕事をこれまで続かなくなったときに、じゃあ、どこに向かってエネルギーを傾注するのか。例えば、トヨタの場合で言えばね、問題を隠すことでエネルギーを費やしたためにあの失敗を招いたでしょ。同じエネルギーを費やすんだな、
問題は治すことで費やすべきだったんですよ。初めに不良品っていうか血管の問題が出た時に自らそれを言って、ね、どんどん治していけばですね、トヨタは立派な会社だったと。だからね、問題を治すために努力すればそのコストは何倍にもって跳ね返ってきたと思うんですよ。例えば急加速の問題が出た、皆さん、世界の皆さん、我々はこれから直していきますから、直していく前にまで乗らないでくださいと言えばね、これは一見みんな騒いだかもしれないけど、まあ、お客さん安心しますよね。直してもらえば安全だと。だから問題ないと言いながら事故起きてたんだからね。だから問題を隠すために努力するのと、問題を直すために努力するのと、努力のする場所を間違えるとどれだけ後が違うか分かりますでしょ。今本当にそういう時なんですよ。努力する場所を間違うととんでもない結論なんですね。だからね、本当にみんな決断を迫られてるんです。何を捨てて何を守るか、何を捨てて何を守るか、決断をみんな本当に迫られていて、ここ間違うと一発アウトとは言わないけども、それはなかなかこじれるんですよ。後始末が本当大変になってきます。で、優柔不断、日本政府みたいなもんね、900兆までさ借金が溜まっちゃって、もうずっと飛ばしてこう飛ばなくなっちゃったわけですよね。で、事務方からもうダメだって SOS が出てきちゃって、こうなってから問題直そうと思ったら解体するしかないわけです。日本国もね、そうでしょ、解体するしかないわけね。ずいぶんコストがかかるんですよ。したがってですね、それはこれはもっと反面教師として感じなきゃいけませんね。それと同時にもう少しね、ビジネスで言ったら、皆さんね、我々はイノベーションがいるよ。もうここまで来ると今新商品がないとかいろいろ言ってますよね。いよいよなくなっちゃった会社ね、自動車業界だってね、電気業界だってさ、なんかもうみんなネタ切れでしょ。あれね、同じことばっかりやってるからダメなんですよ。要するにね、乱熟しちゃってるんですよ、技術が。なんか一つのものをね、改良改善するのはいいんだけど、改善するのはいいんだけど、もうそれだけじゃね、もうみんな満足できないんですよ。携帯電話は所詮携帯電話なんですよ。 iPhone にしたってね、所詮電話機とインターネットなんですよ。それ以上のもんじゃないでしょ。いかにこんな上手にさ、ね、カッコつけたってさ。で、車だってそうですよ。別にモーター積んだって高い車じゃないですか。四輪で走る車で空飛ぶわけじゃないでしょ。何も変わんないでしょ。服だってそうでしょ、これ。ね、服だってこれ毎回洗濯してね、何せないかんないでしょ。何買ったって同じようなもんでしょ。家だってどこだって大抵似たようなもんでしょ。要するにね、私はいつもね、思うんですけど、この不況の最大の原因は経営者にあるんですよ。新しい未来を作る新商品をね、誰も出しゃしないね。だからそのイノベーションというのは、例えば昔言えばね、カゴがですね、カゴかきがですね、鉄道になったみたいなもんですよ。家に初めて電灯が灯ったとかね、初めて車が来たとかね、初めてインターネットが来たとかさ、全く変えるですよ、世の中。で、ものすごく大きなマーケットができるでしょ。そういうものを作んなきゃダメですよ、皆さん。江戸時代のね、半ば以降というのはね、いわゆる乱熟した時代と言われましてね、それこそあの、ね、印籠に彫り物するとかね、ああいう時代なのよ。印籠に彫り物してもいいんだけど、そんなことばかりやってるから、結局江戸時代完全に行き詰まるんですよね。そのエネルギーをさ、もっと外に出してったのが明治以降でしょ。だからね、皆さんもね、こういろいろやっててね、あ、右の左を持ってて全然うまくいかないときですね、やっぱりね、全く新しい技術、全く新しい製品を作んなきゃダメなんですよ。結局中国でもインドでもみんなあれは日本人やヨーロッパ人が今まで作ったものの派生商品と若干の改良、安く作ってるだけなんですよ。なんかそれ以外のも作ってますからね。車にテレビにですね、家にですね、みんななんかこの何十年間先進国で使い古したようなものを直して安くして使っただけでしょ。あれが、これが乱熟してるって言うんです。例えばですね、空飛ぶ車なんていいと思うんだね。実は皆さんね、少し科学勉強した方がいいと思いますよ。最近なんかね、いろいろ聞く人もいるんで、インターネットによく書き込むんですけども、いや、皆さん物理学とか最近すごく面白いんですよ。物理学で神が見えてきちゃったんだよ。物理学研究してったらね、神が見えてきちゃったのよ。だからこれ以上、だから物理では分からないという限界まで今来ていて、例えばですね、重力ってありますよね。今科学で一番分かんないのは重力なんですよ。
重力って全然わかんないんですね、何のことだかね。アインシュタインの相対性理論、一般相対性理論ありますよね。あれだとですね、大きいものがあるとそこが空間が歪んで時間が曲がるっつうんだね。しかしね、それまあね、ああながち間違いじゃないんだろうけど、なんともよくわからない。で、実はね、空飛ぶ円盤だとかいうのは当然重力に反したものなわけですよ。これもですね、いろんな研究やってる人いるんだね。しかしね、これ要するに言えることは、今の我々が見ている次元より高い次元を考えると説明は簡単できるんですよね。だからどうもやっぱり次元は無限次元まであって、だから我々は無限次元の中のこの一部でしか住んでませんっていうことがどうも最後の結論だと思うんですよ。そうなると科学では分かんないって話なんだね。でもですね、今まで使ってない次元を使えるようになると我々もっといろんなことができるようになるんですね。例えば皆さん、時間ってその逆戻りできないとよく言うでしょ。例えば私がね、コップ落として手を離しますけどね、ボーンとした後ろで多分割れますよね。パッと手を離して割れる姿ビデオを撮りますよね。逆回ししますよね。逆回ししたら多分すぐ分かるでしょ。バラバラのやつがブンとこう元戻るんだから、ああこれはテープ逆回ししたって分かりますよね。では皆さん、重力のない空間で手を離したら何が起きると思います？重力があるからこれ分かんない。重力のない空間で手を離したら動かないですよ。下に持ってこうと思うと、手でこれグッと力を入れなきゃいけないね。力を入れると無重力空間でこうスーッと動いていって、まあ多分跳ね返ってね、なかなか簡単に壊れませんから、跳ね返るから。でもしかしこれね、こうやってやるところを逆回しするとどう見えるかっていうと、下から上がってきたボールをキャッチャーが取るように見えるんですよ。重力ないんだから、下行く速度と上行く速度同じなんですよ。キャッチャーキャッチしないように見えるんですよ。なおかつ重力のない空間ではこれは、ビデオで撮っても時間が静転してるか反転してるか区別つかないわけです。だから回転がそうなんです。回転っていう現象。くるくる回ってますね。右回りと左回りありますから。これ曲がってんのを撮って、右回りに曲がってんのを撮りますよね。これ、テープ逆対ですと左回りに曲がってますよね。右回りも左回りもこのような一般的な現象だから、どっちが正しいかって分かんないんですよ。いいですか？だから時間なんてのは回転だとか重力いると時間順序って我々見て分からないんですよ、実は。知ってました？時間順序なんていうのは、時間はだから絶対元戻らないってみんな言うんだけど、いや見て分からないものも結構あるんですよ。回転だとか重力だとか。そうするとね、重力ない空間たくさんありますし、で回転なんかしょっちゅうあるんだから、こんなもん、どっちが元か分からないですよ。まあそんなことをね、含めてですね、実際今いろんな研究が進んでいて、我々が、多分皆さんだと思いますが、学校の時代に理科の物理、理科で習った常識の多くは、今本当に変わり始めてるんです。特にですね、高次元空間って言うんですけども、もういよいよね、科学者もですね、もうギブアップなんだよ。高次元空間考えるしかなくなってきちゃった。高次元空間っていうのは今の次元のその上の次元なんです。これ言い始めちゃったらもう答え出ないんですよ。って物理学で実証科学ではね、証明できないんですよ。そのあとあともう直感しかないんだね。いやですからね、物質分娩の極限まで今来ていましてね、だから皆さん今そういうことを利用したい新商品続々できてるの知ってますか？例えば微生物なんかそうですよ。微生物もですね、微生物の応用なんてのはですね、もう完全に新しい技術で、いわゆる量子の様々な性質を使うわけですよね。それから例えば常温核融合ってあるでしょ。知ってますか？核融合に常温核融合ってあるの。あれできるはずなんですよ。だって太陽は常温核融合なんだから。普通核融合させると太陽の表面で核融合してるんですね。水素がヘリウムに核融合するんですけども、普通何百億度かかるんですよ。何百億度も上がんないとできないんですよ、あれ。常温核融合っていうのは。ところが太陽の表面温度ってせいぜい1500万度ぐらいなのね。全然低いんです。だからあれ常温核融合してるんですよ、あれ。我々が言うところに常温核融合やってるんですね。だからこのような物理の現象なんて皆さんね、こんな物理学の教科書なんてずっと古い古い。で、今日もなんか見てたら、絶縁体を電気の信号を通す技術が生まれたって書いてあるんだね。
こんなのはね、気が狂った話ですよ。絶縁体って電気通さないものっていう定義なんだからね、絶縁体をですね、電気の信号を取っちゃ絶縁体じゃないじゃないかと思うんだけどね。いや、それ面白いんですよ。電気の粒子は通さない、電気の波の性質を使うんですよ。電気っていうのも実は不思議なもんで、電子ですね、あれ不思議な性質なんですよ。波と粒子の両方の性質があって、我々電気を流すっていうのは粒子の性質に注目してるんです。粒子は流さない、絶縁体だから。波の性質だけ使うんです。そうするとね、今のね、電気信号ね、-80% のエネルギーで信号を送れるっていうんだね。原理的には前から分かってたんだけど、それなんか製品化したらしいんですよ。このスピンがね、こう繋がっていく現象ね、波の現象をね、こう使うんですって。だからそれは皆さんすごいですよ。まあとにかくですね、その新しい技術もありますから、ぜひ皆さんね、しょうもないね、破壊の方ばっかり見ていないで、それからね、この高次元はね、意識の世界に入ってるんです。これ要するにこのね、高次元の効果って今の我々にもあるんですよ。我々はそれをね、定義してないだけであるんです。おそらくこれはですね、意識の世界です。クオリティだとか意識だとか、レベルが高いとか低いとか言ってる気持ちの部分なんだろうと思うんですよ。高次元が作用する部分だね。例えばさ、昔からね、神話見ても空飛ぶのは大体レベルの高い人でしょ。神みたいな人は空飛ぶでしょ。悪いやつはみんな地面で張ってるでしょ。ね、神話みんなそうでしょ。悪いやつが空飛ぶ話はほとんどないでしょ。天狗だって飛ぶ、ジャンプだけだね。ね、空は飛行はしないんだよね。飛行するのはね、偉い神ばっかなんだよ。あれ、重要なヒントなんですよね。私はこう思ってるんですよ。これ重力っていうのはですね、実はその、いわゆるその、宇宙のエネルギーって言いますか、愛と調和とよく言いますけども、まあ多分二つのエネルギーで世の中できてるんですね。これね、空間歪めんですよ。重力をかけるとね、重力そのものがね、いわゆる神のエネルギーで、重力がかかるようにすると空間が歪むんです。で、空間が歪むとそこに物ができるんです。これが粒子化なんですね。で、これね、重力をね、かけていきますね。そうすると歪みますから、この状態長く維持すれば維持するほど、より複雑なものができていくんですよ。例えば地球が生まれて何十億年って言いますでしょ。何十億年間ずっと維持してるとね、この間にどんどんどんどん複雑なものが生まれてくるんです。で、これ重力取っ払ったらみんな散らばっておしまいですから、宇宙空間に。だからね、複雑なものを作るため、すなわち物質文明を作るためにはね、これはちょっと重力を歪めていくといいんですよ。歪めた状態を長くキープしてると、そこでどんどん物がね、成熟していいものを作られていくんですね。これはね、すごい原理なんですよ。で、逆にこれ重力を歪めますから、逆に言うと今度はですね、言ってみれば天に昇るエネルギー減るんですよ。だから、重力ですから、下に落ちるエネルギーでしょ。これを強めていくわけだから、逆に一生懸命の人が増えていくんですね。これ弱めていくとみんな散らばって飛んでいっちゃうわけですよ。そうすると我々ほら、レベルが高いとか言ってるのはこう、ね、視野が広い人ができるでしょ。でも視野の広い人ばっかだとさ、今日一生懸命こうしないでしょ。やっぱりね、ここしかわかんない人もいるんですね。ここだけやるっていう人もね。だからそういう人と、こう外見る人両方いるんですね。だから天と地の力でこうやってるんでしょ。私なんか見ててそう思いますよ。だから重力はだからね、今の科学者はこれ分からない。重力という力が何の力でかを探ってるから、ね、分かんないんだね。これね、次元上げて考えるときはね、すごく簡単なのと私は個人的には思ったんですがね。だからこんなことを考えた、例えば病気なんかもね、重力異常なんですね。本来の生成発展、プラモデルで生成発展してないんですよ。重力のバランスの異常が起きてるんだね。だからその細胞がね、異常な形でこう動き出すんですね。なんかの無重力状態じゃ妊娠しないんですって、生き物って。なんか聞いたことあるんですよ。無重力状態妊娠しないって話聞いたことあって、まあ、嘘か本当か知らないんだけど、でもそう書いてあったな。その要するに重力がないと生物生まれないんです。だから愛のエネルギーが重力なんですよ、ね、それから真空ってこう電子のエネルギーを満ちてるんですね。だから実は真空は死の世界ではなくて、量子レベルで言ったらエネルギーの塊であることが分かってるんですよ。エネルギーってそこら中に満ちてるね。で、このエネルギーどこから来たか考えるためには、どうしてやっぱ高次元考えるしかなくて。だからやっぱり皆さん今までの科学とだいぶ違いますよ。そうなると、病気治すも何にもまともな人間だったらいいんですよね。重力以上なくせばいいんですね。重力に偏り生まれてるんですね、簡単に言うと。その理屈で言うならば。 愛の力と調和の力のバランスが崩れてるから重力異常を起こしちゃってて、そこの交点の物質に何か異常が起きてるんだろうと私は思うんですよ。だからさっきの土屋先生の話聞いてもね、あり方生き方を治した病気治ってそこですよね。重力異常治るのが一瞬間治っちゃいますよね。どうもまたそんな感じがするんですよね。まあとにかくですね、これから科学のパラダイムは皆さん科学者がもうね本気で言い始めますから、違うっていうことね。今科学者はこういう現象は不思議なことと言って済ましてるんですよ。言わないようにしてないんだね。あの平方根が発明された時同じですよ。平方根が見つかった時、これは絶対部外秘だったんです。社外秘にしといたんです。みんなね、これ誰にも言っちゃいかんぞと、恐ろしいことだ。同じこと今言ってますね。まあですから皆さんね、未来を開くためによく勉強してください。こんな感じですね。はい、じゃあ今日何かご質問ございましたら、土屋先生のことを含めましてお受けしたいと思います。いかがでしょう。はい、どうぞ。
ですね、昨日、まあ、2週間ぐらい前に私、たまたまの光ファイバーの、
はい、
あの光ファイバー、光のですね、まあ、あの吸電器ってパンフレットを見たら、はい、レッツ光と入ってるんですよね。いよいよ、まあ、あのヤフーももう NTT の群門に下ったかとこうその時に発覚したんですが、
はい、
その真相とですね、どうなっているのか今、それで今日、はい、たまたまあのおかしいことを話してたら、どうもヤフーさんプロバイダーやめるみたいだってことは、すごいなのって言って私はあのすっかりしたんですが、果たしてどうなのかどうかっていうところもあるんですが、
うん、
考えてみるとやっぱりこのやっぱりイノベーションだと思うんですよね。
うん、
光ファイバーって多分技術開発実用化、まあ、ここまで来るまでおそらく3、40年かかってると思うんですよ、
うん、
時間が、
はいはい、
だからそういう技術をちゃんと持った会社が、
うん、
まあ、いろいろ処理したんでしょうねと僕は返したんですけれども、
はい、
そう考えるとやっぱり、まあ、NTT がいい会社かどうか分かりませんけれど、
はいはい、
やっぱりああいう技術力を維持していくためには大きな資本も必要だったし、大きな会社である必要があったんじゃないかなという気もしたんですが、
はい、
その辺どうでしょうか。
特に個別の固有名詞でヤフーが今って話は聞いてませんが、ご承知の通りもうソフトバンクは事実上破綻状態で、もうこの1年半ぐらいはゾンビ状態ですよね。だからなんか解体が始まりましたかね。ウィルコムと同じようにね、まあ、通信事業者大変なことが多いですから、まあ、実質的に解体に向けた動きが始まったのかもしれませんね。それはよくわかりませんけどね。実はこのね、光ファイバーってあれ石英で作ってるんですよ。あれはですね、水晶なんですよ。実はここが面白いんです。水晶っていうのは重力に作用するんですね。これがね、実はね、非常に重力のある部分のね、部分に作用するんですよ、水晶っていうのは。光ファイバーっていうのはだからね、あれ非常に不思議な現象。あれ日本人が発明したんですよ、光ファイバーの技術っていうのは。東北大西田先生で、実は単なる光の伝送以外の意味がどうもあるんだ、あれね。あれ水晶を動かして水晶を光通してんだけど、なんかね不思議なんです。まあだからこれからそれはもっともっとね、いろんなことが分かってくると思いますが、まあ通信事業ということで言ったら市場が飽和してるんですよね。で、中国の市場がありますけども、中国はいろんな意味での違う規格は違うんですよ。だから日本でやっても量産効果得られないんですよね。だからまあ日本の狭い市場だけでシェア競ってても、そろそろ小さいと限界に達したってのは実情じゃないですかね。 NTT はねダメなんです、海外行ってもオーバースペックで、うん、NTT はオーバースペックで全然値段が合わないですね、海外行ってもね。だから日本はだからガラパゴス化してるとよく言われるんですよ。日本だけなんか独自の進化を遂げてるとよく言われてまして、通信もありとそんななってきちゃうんですね。まあ、いいか悪いか知りませんがね。まあ、ちょっと固有名詞聞いたらまたお知らせします。他いかがでしょうか。はい、どうぞ。
ヨーロッパとアメリカの、中国の状況というのは、下の方だと、認識できたんですけど、
はい、
まあ、なんか最近あんまりこう表舞台出ていかないんですけど、ロシアと今の動きというのは、どんな感じです
か。まあ、どちらかというとですね、そのヨーロッパ、アメリカが急速にイギリスおかしくなったんで、そういう意味だったらまだ小康状態ですよね。おかしいことはもうおかしい、新聞も分かりますけども、もうそれは銀行の問題とかですね、経済緊縮の話とか次から次から出てますよ。ただもう今やですね、そのお金を貸してる国の問題なんでしょうね。だからロシアやインドがもう返せないって言ったら彼らの勝ちなんでしょ。 債権者と債務者の関係は逆転した感じがするんですよ。すなわちね、新興国市場においてね、今までは債務国である新興国の方が怯えてたんだけど、最近違いますよね。債権者である新進国の方が怯えてますよね。なんかそんな感じがします。でロシアは多少、まあ資源が高ければ多少いいみたいですから、だからロシア危機みたいな感じには目の前ではなってないようだけど、これからは分かりませんね。なんかどうもやっぱり債務者と債権者の関係が変わったような感じがします。はい、よろしいでしょうか。はい、音楽どうぞ。あ、そうですか。じゃあ、 今度は、5月になりますかね。
はい、次は5月の14日の
日。そうですね。とにかく皆さんでいい仲間を得てね、仕事もいい仲間とやらないといけません。いいお客さんとやらなきゃいけませんし、それから町おこしもいい仲間と、ね、やらなきゃいけませんから、まあ、とにかくいい友達を、ね、得てですね、まあ、崩壊みたいなものは広がりますけども、まあ、前向きに行動していただきたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりいたしましょう。
はい、
はい、
あとちょっと最後に、
はい、
今日いらっしゃってる方が、
はい、
ち
ょっと、はい、ああ、もうすごい、ね、ご説明を。
ご説明は、じゃあご説明は、じゃあ
それはやっぱり、
皆さんから、
ちょっと前に出てきていただきました。
私がやるんですね。はい。株式会社高田所と鬼沢と申します。私はずっと藤原塾で勉強させていただいているんですね。実はですね、この今ひたちなか市と東海を中心にですね、地元で干し芋学校プロジェクトというのが去年の5月にですね立ち上がりまして、やっております。で、まあ、どういったことを やろうとしているかといいますと、その、まあ、ひたちなか市、まあ、東海村はですね、この干し芋の日本の生産の 90% を生産しているという地域で、生産されてからちょうど100年が経つわけなんですが、まあ、それを機にですね、干し芋のことをですね、もう一度ちょっと見直そうと。でその見直し方はですね、やっぱりさっきの話じゃないですけど、なんか地域の人だけだとなかなかですねアイデアとか発想は出ないんで、佐藤拓さんってこれちょっと調べても非常に優秀なですねクリエイターの方がいらっしゃいまして、この方にいろいろ教えを請いながらですね、いろんなアイデアを出していただいて、でこの出てきたのが干し芋学校という、まあ、一つのコンセプトでございまして、まあ、干し芋のことをですね今それこそいろんなその関係する方のところに、この1年ぐらいかけて行きまして、まあ、徹底的にですね歴史であるとかそのいわゆるそのさつまいものことも含めましていろんなことをですね、まあ、勉強してですね、やっております。でまあ、今のとりあえずの目標はですね、ここにありますようにその干し芋学校物語というですね、本を今作ろうとしております。で、まあ、一緒にこの、干し芋をですね、まあ、売っていこうという、コンセプトなんですが、まあ、これはその目的ではなくてあくまでですねその地域で今中心になってますのが、まあ、その干し芋学校の、LLP という事業団なんですが、それ以外に、まあ干し芋の組合の皆さんとか商工会議所の皆さんとかですね、テクノセンターの皆さんとか、まあ、いろんな方がですね、関わりを持っていただきまして、まあ、一緒になってですね、地域のその非常にこう有益な資源にですね、もう一度こう光を当てて、まあ、できればそれこそ全国からですね、それを見にいろんな方が来ていただきたいということで、はいはい、今度東海でですね、この佐藤拓さんを中心にですね、シンポジウム、照妻さんのところがですね、その事務局今やっていただいてますので、ぜひ、振るってですね、ご参加いただければ、何か得るものはですね、あるのではないかなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。ね、いいですね、こういう形ができましてね、ぜひ頑張ってください。
はい、はい、では、じゃあ次回5月14日の今日、お客さんの方、初めての方もお越しいただいて、お出られると思います。2ヶ月に1回、こうやって学びの場をやっておりますので、ぜひご参加いただければな、というふうに思います。 では、次回5月4日お待ちしています。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。
お疲れ様でした。